それでは前回に引き続きまして、私の父鳥谷新一郎が、書きました私の城崎の、西山先生との出会いのところの続きを読んでまいりたいと思います。昭和24年5年頃、西山先生は国語の教科書の挿絵を書くので一月ほど置いてくれと樋口富丸先生とお二人で見えました。樋口先生は人物画がお得意でした。この時挿絵のモデルを探してほしいと頼まれ、郵便配達の人をはじめ女中さんたち、私の妹などにモデルになってもらいました。例えば野良仕事をしているおばさん姿には、女中さんにもんぺをつけて手ぬぐいを頭にかぶってもらったりしたものです。こうして約1ヶ月で教科書の挿絵を仕上げられました。お二人とも非常にお優しかったです。最初のうち、西山先生は樋口先生とご一緒にお見えになることが多かったのですが、そのうち次々と他の先生方を連れて来られるようになりました。洋画の伊丹健三先生、彫刻の松田直之先生、日本画の野々内安太郎先生や安島雨生先生など、どんどん増えて10人ぐらいの先生方が見えるようになりました。そして後には女流画家の山田清さん、年倉菊子さんなど、先生の叔父の西山水晶先生門下の方々まで来られるようになったのです。山田さん、年倉さんともまだお若く品があり、なかなか美しい方々でした。お二人ともその自分に白檀のセンスを使っておられました。私はまだ何のセンスかわからなかったのですが、その特有の香りから、後年白檀だと分かったのです。皆さん非常に優雅でした。そのうち世の中もだいぶ落ち着いてきますと、一年に2、3回は大勢で来られるようになりました。そうして夜になると芸者衆を呼んで一緒に遊び、昼間は船を借り切って、丸山川を登ったり下ったり、あるいは芸者衆を連れて、お弁当やお酒を持参で玄武堂の方まで出かけたこともあります。玄武堂まで出かけた時のことでしたが、豊島の近くまで来ますと、日本画の水野新宗先生が、この山は絵になるなぁと、感嘆されたのをよく覚えております。皆さん、釣りがお好きで、大物や特定の魚を狙うというのではなく、雑魚釣りでした。要するに何でもよかったようです。今日はここまでにしたいと思います。また次にその続きを読ませていただきます。